はい、皆さんこんにちは。私ですね、ワンビ株式会社の、加藤と申します。今日はですね、短い時間になりますけども、よろしくお願いします。まずワンビ株式会社、どんなことをやっている会社なのか、どんなミッションを、持った会社なのかといいますと、情報漏洩対策ということで、パソコンが紛失したり盗まれたりしたときにデータを消去するといったようなソリューションを持っています。私はそこの会社の社長を務めさせていただきます、加藤と申します。そして隣にいるのが開発の責任者であります築地になります。今日はよろしくお願いします。はい、突然なんですけどもですね、皆さん、多分ここにいる方皆さんはですね、ほとんど全員がノートパソコン持っていらっしゃるんじゃないかなと思います。そして年々新しくなっていって新しい機能もしくは軽くてタフでそして丈夫でっていったような、まあパナソニックさんのパソコンをこう代表的に上がるんですけども、こういったパソコンがですね、まあだいたい購入すると20万円ぐらいということになります。その20万円で購入するんですけども、もしこれをですねなくしてしまったっていうことになりますと、こちらの方実際いくらになるんでしょうかということになるんですけども、20万で買ったものがですね実際パソコンがなくなってしまいますと、これは450万、これはインテルさんの方で調べた調査になるんですけども、これはですね1週間ぐらいでの見つかった場合での被害ということになります。でこれはもちろんですね業種とかその人の職種によって変わってきます。例えば1000万かかるような業種も実際にあります。そして一番高いところいくらなのかなということでですね、我々調べてみましたら、監査法人さんなんかでパソコンをなくしてしまいますと、監査法人さんというのはお客様のですね会計監査の情報を預かって、それを、まあ、会計監査の方に報告するという形になるんですけども、そこでなくしてしまいますとそのパソコン1億円もかかってしまうということになります。まあ、1億円の損害、これはですねパソコンそのものの価値、お金というよりは例えば報告をして実際に被害があった企業に対しての謝罪であったりとか、その報告の際の報道であったりとか、そういったところでのかかるお金ということになります。はい、じゃあですね実際にパワープ盗まれている数っていうとですね、企業の中で 92% の企業がパソコンが盗まれているっていうような報告が出ております。まあ、そういった形でそんだけ盗まれるパソコンなんですけども、そこの中に企業の中の情報がたくさん入ってた場合、それをですね、なくなったっていったときに我々の、ミッションであります、遠隔でパソコンのデータを消去するっていうことが役に立ってくるという形になります。まあ、そういったふうな形でお話ししてもですね、実際にはどんな技術を使って消去しているのかということを、今日は、しっかりと説明させていただきたいなと思います。まずこちらの方に上がっております、一番こう右上の、左上のですね、ところにありますけども、こちらの方が、まずパソコンがあって、そこにトラストデリートのエージェントが入っています。そして、管理サーバーというものがありまして、その管理サーバーとこう常に通信を行っているということになります。常に通信を行ってて、それで、データをですね、こうちゃんと正しく使えてますかということが、分かるようになっているということになります。そしてこのパソコンがですね実際に外に持ち出しましたよって言った時にはですね、この通信が切れているという状態になります。そしてその通信が切れている状態になりますと、まず外に持ち出しましたねということで、大事なデータは不可視化と言いまして、データを見えなくさせるということをやっています。これはある Windows のエクスプローラーからですね、こう見えない領域のところにデータを移動して、そしてユーザーさんはですね検索もできないし、画面をこう開いていっても見えないというところに置いておきます。そうすることによってデータを見えなくさせて、拾った人がですねすぐにデータを見れないという状態になります。ただこれがですね本当になくなって1週間経ってもパソコン見つかってきませんよ、こうなりますと大変になりますので、管理者の人がですね消去命令を発行します。そうしますとパソコンが、電源が入って、そしてインターネットにつながった瞬間に消去命令を受け取って消去するということができるようになります。ただ、インターネットにつながらないケースもあります。そういった場合は次元消去というものがございまして、こちらにあります、データがですねこう、まあ、パソコンがですね、1週間2週間経っても、インターネットつながってこないといった場合は、パソコンの電源が入った時に、1週間経ってますねということで、データを自分自身を消していくという形になります。 まあ、こういった形でデータをこう漏洩をするのを防いでいくということを我々はやっております。そして今回ですね、新たな機能といたしましていくつかこう足していったんですけども、そのうちの1個で 3G のプッシュ消去というのも実は新しい技術でございます。これは今私がトラストデートの説明をしたときに、パソコンが電源を入ってそしてインターネットにつながった瞬間にというお話をしました。まあ、ソフトウェアでできる限界というのはどうしてもその限界なんですね。ただこれをハードウェアと絡めて我々は新たなものを作ったんです。それは何かと言いますと、この 3G プッシュ消去になるんですけど、パソコンが、例えば外にありますよといったとき、そして電源が入ってなくてもですね、そのパソコンにいわゆる携帯の 3G の回線が入ってさえすれば、先ほど言った消去命令をですね、管理者の人が送ると待ってるんではなくプッシュでこの端末の方、パソコンの方に連絡が行きます。これ仕組み的にはですね、携帯と同じようにこう SMS、ショートメッセージで命令が行ってパソコンの電源が入ってなくても電源を起こしてそして消去するといったことができるようになっています。これはハードウェアと絡めてやる必要がありますので、今回我々が対応したのはパナソニックさんのレッツノートと対応してこの 3G プッシュ消去というのができるようになりました。まあ、こちらがありますと、電源が入ってない状態でも、もし電源が入っている状態でも消去命令をさえ送ってしまえばですね、電波が届くところであればデータを消去できるということになります。そして今回ですね、実際の今日のセミナーの一番メインであるんですけども、 Windows 8のお話をさせていただきたいと思います。Windows 8になるとですね、我々すごくですね、我々の技術使っていただけるんじゃないかなというふうに思ってます。ただあまりですね、なくなった時にデータを消去する製品なので、あまりパソコンがなくならない方がいいですし、盗まれない方がいいんですけども、 Windows 8になってきますと、皆さんこう画面を見ていただいたりとか前の基調講演で見ていただくとですね、メトロ UI といった形でスレート PC とかタブレット的なものがどんどん増えてくると思います。そうなりますと、デスクトップよりもノートパソコンよりもタブレットの方がやはり外に持ち出して仕事をするということに対してモチベーションが上がってくるかと思います。そうなってしまいますと、逆なちょっと発想なんですけども、リスクとしても増えてきます。これはパソコンが外に持ち出されて、たくさん仕事ができれば、そして小さくなって軽くなって小さくなってくるとですね、今度はなくす危険性、そして盗まれる危険性というのもあります。まあ、そういったところにですね、我々は、目をつけてという言い方は変ですけども、我々の技術を使っていただこうということで、 Windows 8の技術に特化した形で我々は開発の方を進めてきています。ですから Windows 8が出た段階で我々の技術をですね、たくさん使っていただくために、 Windows 8の利点、そういったものを生かした開発も行っております。はい、こちらが、その3つの技術になります。1つ目がですね、インテルのアンチセフトテクノロジーを利用していきます。こちらの方の説明も後でご説明させていただきます。そして2つ目にコネクテッドスタンドバイという技術がございます。これは Windows 8特有の技術なんですけども、新しい技術になります。これはハードウェアと連携した形で、ハードウェアと、ソフトウェアが融合して、例えばレジュームとかしている状態の時にデータを通信をして処理をすること、バックグラウンドで処理ができるような、そういった技術になります。そしてそのコネクテッドスタンバイとこう連携するんですけども、WNS、Windows Push Notification Service、こちらも眠っている時にですね、パソコンが眠っててこうウェイトしている時にですね、通信、サーバーとかデータの通信を行って情報を更新して、そして処理をバックグラウンドを行っていくっていうコネクテッドスタンバイとの接続を行うということになります。この技術にですね、我々いち早く目をつけて、今実際に開発を進めているという形になります。それではインテルのアンチセフトの技術について少しお話ししたいと思います。こちらの方はですね、こちらのオレンジのところが PC の部分になっておりまして、左上のところにトラスト8のサーバーがございます。そしてもう一つ、登場人物が出てきまして、インテルのアンチセフトのサーバーがあるということになります。こちらがございますと、接続を行っていくんですけども、どんな仕組みになっているかといいますと、トラストエディト側の方でですね、消去命令もしくはアンチセフトの起動命令と行います。で PC 側というのは 皆さん聞いたことあるかと思いますけども、割とハイエンドのパソコン、最近ですともう本当にローエンドとかにも入ってきてますけども、V プロという技術がございます。この V プロの中にある技術の中にアンチセフト AT っていう機能があります。この機能を使っております。この AT が入っているパソコンであればこの技術を使えるという形になるんですけども、今ですとインテルさんの方で推奨されてますウルトラブック、このウルトラブックには全て AT がレディになっています。この技術を使って行うんですけども、トラストディート側の方でですねロックという命令を送ります。そうしますとインテルのアンチセフトのサーバーの方にロックの指示が行きまして、でパソコンに対してですねポイズンピルって言って毒薬、ロックをするためのですね、種みたいなものなんですけども、そちらの方を PC 接続された段階の時に送っときます。そうしますと PC が起動している時にですねそれを受け取って、じゃあ今すぐロックするのか、もしくは時間をたててロックをするのかということを判断してロックをすると。そして我々はですねそれにプラス、トラストリートの特徴である消去というものも絡めて、ロックするまでにちょっと時間を置いてですね、例えば1時間ぐらい時間を置いてその間に消去してロックする。そうするとおくと、ロックもされてるしハードディスクもちろんそれ中見れる状態ではないんですけども、消去もしておけば安心かなということで、トラストデートとアンチセフトの融合という意味では消去しながらロックをするということができるようになるという形になります。はい、じゃあ次がですね、Windows 8のプッシュの通知機能なんですけども、ここはですねもうまさに開発している築地の方から説明の方をさせていただきたいと思います。
はい、ワンビー株式会社の築地です。よろしくお願いします。はい、ここからは Windows 8のプッシュ通知機能ということでご説明させていただきます。Windows 8でプッシュが可能になったということで、従来のトラストデリートですとそのインターネットに接続してエージェントがポーリングするという形だったんですけど、今回からはサーバー側からプッシュすることで起動できるということで、これは非常に大きな期待をしている機能になっております。で、Windows 8のプッシュ通知機能の概略なんですけど、こういった形になってまして、チャンネル URI の要求ということで、メトロスタイルアプリケーションから、ノーティフィケーションクライアントプラットフォームに対してチャンネル URI を要求して、で、その要求した内容をクラウド上のサービスに登録します。そしてその後プッシュする。さっきの Windows プッシュノーティフィケーションサーバーにプッシュすると、そのプッシュ内容がノーティフィケーションクライアントプラットフォームに戻っていってプッシュができるといったような形になっています。はい、で、現在これに対して、トラストデリートでも使えようじゃないかということで開発の方を進めているんですけど、大体今回デベロッパーデイズということで開発みたいな開発流の話をさせていただきますと、この開発になると Windows 8側ではメトロスタイルアプリケーションを作ってサーバーに登録してプッシュ内容を表示すると、あとサーバー側は登録サーバーでを用意してクライアントの登録とプッシュをするというような実装する必要が出てきますと。ただこれ本当に実装すると言ってもすごい、じゃあ1から本当に今コンシューマープレビュー出てますけど情報を探しながらやるのかというと、実は意外と便利なものなのかどうか知りませんけど見つけましたということで、Windows Azure Tool Kit for Windows 8というのが実はCodeFlexの方に出てますんで、今回こちらを使って今どういうことを実験しているか、プッシュというのは何なのかというのをやってる調べているという内容をご説明いたしますと。はい、ただこのツールキット結構導入若干最初苦労しますということで、デスクトップの方で一応いろいろ機能の有効か無効か、SQL Express のそのインストール、あと今若干ちょっと Visual Studio 2010と、が必要になっているという状態になっています。で、この上の方の要件というのは実はこの Windows Azure の SDK for .NET、2011の11月版というのをちょっと使っているんで、この辺がちょっと必要になってきているんですけど、だんだんもうちょっとすればすぐ次の Visual Studio の11でも動くかなという思っています。で、このツールキット導入しますと Windows 8 Cloud Application というのがプロジェクトの一覧に出てきますんで、これで簡単にクラウドのアプリケーションが作れるようになるということになります。ただ、このツールキット、こういうふうなビジュアルスタジオのアドイン的にこういう画面が出るだけではなくて、実はサンプル 非常にいいサンプルがあります。WAT Windows、Windows Azure のところの WAT Windows というフォルダーにサンプルがありますんで、まあ、こちらをコピーして、サンプルから使っていただくとプッシュというのが簡単にできていきますと。で実際、まあ、あとプッシュを作成するときなんですけど、まあ、本当に開発といってもそのコーディングというよりはいろいろ手続きが必要でして、 Windows Push Notifications and Live Connect で、まあ、一応パッケージ名というのを決めてから、クライアントシークレットとパッケージネーム SID などを取得していただくというような流れがありますというのと、 Windows Azure の管理ポータルにてサービスバス、アクセス制御、キャッシュ、アクセス制御にて新しいサービスの名前空間の作成をするという必要があります。まあ、今回の例ではトラスト、デリート、プッシュという名前で、この、名前空間を作成しています。で、まあ、その作成したアクセス制御サービスに対して、作成した名前空間に対してアクセス制御サービスへ移動して、管理サービスアカウントを編集で対象キーというを選択してキーってありますけど、キーが必要なんでこれを入手するということをやります。はい、サンプルの話をしてたのに結構ウェブサイトに行っていろいろ手続きとかしてますけど、そうですね、このサンプルいきなりビルドというわけではなくて、サンプルの中にコンフィグレーション XML というのが入ってます。でこちら何箇所か各セクション書いてくださいという状態になってますんで、先ほどのポータルで取得した値を、まあ、書いていただくと。で今回、まあ、サンプルのローノーティフィケーションズの C シャープを使用してますけど、ここにあるコンフィグレーション XML ファイルの、まあ、ノーティフィケーションセクションとアクセスコントロールサービスセクション、まあ、ノーティフィケーションセクション側はライブコネクトで入手した値、アクセスコントロールサービス側は Windows Azure 管理ポータルで入手した値を書き込みます。そして他のサンプルと違っていて、今度サンプル そのホルダーにセットアップサンプル のコマンドプロンプト、コマンドがありまして、これを実行します。そうするとスクリプトが動作してようやくこれで準備が完了となります。ここまでは、まあ、コーディングというよりはなんかいろいろ手続きをいっぱい踏んでいるといった形です。で、まあじゃあここから先どうするのかと、まあ、プログラム死ぬのか、 API の何があるのかとか調べながらやるのかというと、実はそうではなくて、バックエンドサービス と、普通のメトロスタイルアプリケーション2つのプロジェクトがサンプルの中に入ってますので、片方バックエンドサービスは Visual Studio 2010の方で実行、ノーティフィケーションの C シャープの方は Visual Studio 11の方で実行ということをやりますと。で、まあ今回デモでお見せしますけど、ローカルホストの IP をちょっと使って、まずはローカルでやってますんで、動作しないときはチェックネットアイソレーションのループバックみたいなところでちょっと確認をうまくいってるかどうか確認してくださいということになりますと。はい、言葉で説明してますけど、実際どんな感じかという話をしますと。先ほど説明しました Windows Push Notifications and Live Connect というところ の ID に情報を得る画面というのはこんな感じになってまして、まあ、ここにステップ1とありますけど、この画面入力できるわけではなくて単にダイアログのコピーで、実際必要なのはこのステップ2にあるこの2つのパッケージディスプレイネームとパブリッシャーというところです。ここにまあ値を入れていただいてアクセプトをかけて生成していただくということになります。実際、こんな感じで、パッケージディスプレイネームなどを指定して作るということでになっています。で、もう片方 Azure の方なんですけど、こちらは管理ポータル、これは Azure の管理ポータルなんですけど、こちらはサービスバス、アクセス制御、キャッシュという画面ありますけど、ここのアクセス制御、ここにトラスト、デリート、プッシュという名前空間を作って、で、アクセス制御サービス、上の方のボタンあるんですけど、こちらの方に行って、どこだっけ、 管理サービスでした。管理サービスのところにあるここですね。ここに対象キー、対象キーですね。ごめんなさい。このキーが、入手する必要がある内容になっています。結構こう英語と日本語がいろいろ訳があって探すのが若干大変なんですけど、そんな形になってますと。で、まあ、ここで入手した値をサンプルのコンフィグレーションを変更して準備すると。で、それでまあ準備して開いたビジュアルスタジオがここにありますと。これがローノーティフィケーションズバックエンド側です。これをもうそのままいきなり実行すると。そうすると、こうサーバー側の登録プログラム、まあ、プッシュの登録を受け取るという部分なんですけど、ないともういきなりできてますと。ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じで Windows 8 Cloud Application Service のホームが現れますと。もう本当にこのサンプルすごいよくできてまして、まあこれでログオンして使うことになるんですけど、まあごめんなさい。で、こちら側が Visual Studio の入れ物で、こちらがプッシュ側のサンプル。で、これはメトロスタイル側の方のプッシュのサンプルになってるんですけど、先ほど立ち上げてますので、レジスターでやると、これバックグラウンドで入手使えますかっていう話なんで、許可すると。言うと、ここでもう、今ちょっと待ってください。いってるかな。あ、ごめんなさい。2回押してしまい。まずいか。すいません。ごめん。得てしてデモのタイミングではうまくいかないもので、はい、すいません。すみませんね、ここでプッシュ登録がうまくいくはずだったんですけど、ちょっと今うまくいきませんでした。ごめんなさい。
登録がうまくいくとどうなんですか？
登録がうまくいくと、実はこちらのアドミンの画面、あ、こちらのポータル側のアドミン画面に、ここに実は、画面が出てきて、でここでプッシュを押すとプッシュができるんですけど、あれ、あ、違うか、このプッシュノーティフィケーションズ画面に書くと、本当はここのアプリケーションのところに実はもう登録済みがちょっと出てくるんですけど、今ちょっと失敗しました、ごめんなさい。で、こういった形でプッシュのサービスというのができるんですけど、まあ一応その登録部分とそのメトロスタイルのアプリケーションのひな型というところ、まあ、サーバーの運用みたいな形まである程度はまあ作ってくれてまして、ようやくここからじゃあコーディングということでプッシュを受け取ったらどうするかとか、まあ、この場合トラストデリートの目指しているところは削除、まあ、これから削除したいんですけど、なかなかメトロスタイルアプリケーションというのは、まあ、データ消すとかそういうのは難しいんで、まあ、いろいろ頑張らなければいけないところなんですけど、まあ、そういったことができるといったことになります。すみません、以上で、はい、説明を終わらせていただきます。
我々はですね、この、ノーティフィケーションプッシュのサービスを使って、その今 3G プッシュっていって、先ほどその通信データ通信、携帯のですね、通信を使って消去命令を送って消去するっていうお話をしましたけども、全部のパソコンに対してその 3G のですね、 SIM が入ってるというのは限らないですよね。だから Wi-Fi の状態でパソコンをパタンと閉じて置いてやる、それが電車の雨棚にある、それで液晶室に行ってしまった、そういった時に誰も電源を入れてくれないし、誰も触ってくれない、そういった時にですね、駅の中の Wi-Fi につながりさえすれば消去ってやれば、プッシュで消去を受け取って消去ができるという形になります。で、我々はこういった、まあ、どちらかというとですね、非生産的なネガティブな使い方なんですけども、今日来ている皆さんなんかは、いろんな、技術の使い方で、例えば、株の情報を取ってくるとか、例えば会社の情報を取ってくるとか、スケジュールを取ってくるとか、いろんな使い方ができると思いますので、ぜひぜひ、試していただければなというふうに思います。そして、実際にですね、デモの方を見ていきたいなと思うんですけども、今日ですね、私実は言うとパソコンをですね、展示のブースにこう置いてきてしまって、ちょっと心配なんですね。で、もしかしたら盗まれるんじゃないかなと思って、あ、なんかこう私のカバンを持ってる人がちょっと歩いてるんですけども、
泥棒さんが、
はい、 まあ、そういった時にですね、トラストデリート、私のパソコンを持ってったっていう泥棒がいたといった時にですね、トラストデリートが、まあ、消去をするんですけども、実際にトラストデリートの画面はこちらになります。でこちらを見ていただきますと、加藤隆、社長用の PC とあります。じゃあこちらですね、あそこに今パソコンがあってですね、電源が入ってない状態です。ちょっと透明ですので、後ろの方を見ていただいてもですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、じゃあ実際にここからですね、消去命令を送ってみます。消去で、こちらの方大体ですね1分近くぐらいで、今消去中という形になってますけども、1分ぐらいでですね、あそこのパソコン、全く電源が入ってない状態だったんですけども、電源が入って消去ができるという形になります。どうですかね。あ、つきましたね。はい、はい、つきましたね。でこれで、消去のプログラムが動いて、パソコンのデータを消去する。そして、はい、今触ってないですね。まあ、泥棒がちょっとなんか喋ってましたね。今大丈夫ですかね。はい。はい。ちなみにこれですね、すごくてですね、バッテリー抜きました。バッテリー抜いたら当然電気消えますよね。バッテリー挿しましたって言って、また電源入れるとですね、また消去プログラムが動いていくんです。でこれずっともう消去しかできないようなパソコンになってしまうので、もう例えば新しいパソコン、ハウスコを買ってきて入れて、じゃあやだと思って新しい OS 入れようと思っても、 OS 入れ終わって木片電源入れるとまた消去するんです。ですからそんなようなパソコンになってしまいます。まあ、こういった形で我々の技術をですね、使っていただいて、もっともっとパソコンを活用していただく。今ですと持ち差し禁止とかですね、そういったことでそのパソコンがこう使えないという状態になる、そうではなくですね、 IT ですからもっともっと使い倒して、外でも、どこでも使える状態。そしてもし何かあった時、ヒューマンエラーというのはどうしても防ぎようがないです。もし何かあった時に、そのなくしたことをなかったことにするというような使い方をしていただければと思っております。はい、じゃあですね、こちらの方、もう一つお話がございまして、皆さんのお配りしましたカタログございます。カタログにですね、裏面を見ますと、そのパソコンをなくした人がいます。このパソコンをなくした人を見つけていただければ、今日ここに来ていらっしゃる方にスターバックスのカード、差し上げたいと思いますけども、先着2名で、こう人が歩いてて近くにですね、どっかに、まあ、例えばこれが例なんですけども、この女性の人ちょっと歩いてきて、まあ、カバンがあそこにあるよと、上の方にベンチに置きっぱなしだよというような形になります。ちょっとこれ難しい例だったので、少しちょっとヒントとしてこうやって赤くしております。でこの人なんかは自分のパソコン、カバンがここに置いてきてる。でよくなくす時っていうのはですね、大体ですね、居酒屋にこう置いてきてしまったとかというのがよくあるケースなんですけども、誰か分かる方いらっしゃいますか。はい、じゃあ一番前の方、2番目の方どうぞ。バスの中、はい、正解です。じゃあこちらの方、スターバックスのカード差し上げます。
ありがとうございます、
はい、こうね、バーの中なんかこうなくす人いるんじゃないかなと思うんですけども、どうですかね。飲んでてですね、酔っ払ってもうね、会社のこう悪口言ってしまって、こう盛り上がってて、どうですか、分かる方。はい、あ、じゃあ前から2番目、はい、どうぞ。カフェですか。カフェ、あれは B って書いてありますけど、カフェかな、 B。あ、はいはいはい、あ、そうですね、ちょっとごめんなさい、これ切り抜いてますので、このごめんなさい、切り抜いた部分でのちょっとお話でいただければと思います。はい、じゃあ3番目の方、右上のベンチの左側、今これオレンジで囲ってるところじゃなくてですか。あ、ピンクのやつはちょっとごめんなさい、省いていただいて、どうですか。はい、じゃあ一番前の方、はい、そうなんですよね、こちらの方にこう置いて電話をして、そのままこう置いていってしまったという形になります。はい、どうぞこちらの方になります。はい、まあ、今こうスターバックスのこうクーポンを渡しましたけども、まだ実は言うとですね、いくつか他にも商品がございます。今日ですね、アンケートの方を書いていただいて、アンケートの方を回収させていただきます。そしてアンケートを開始させていただいて、ブースの方に、今日の3時以降に来ていただければ、その当選した人を、まあ、このキネクト キネクトって皆さん知ってますよね、もちろんね。キネクト、あとスターバックスのカード、差し上げたいと思いますので、ぜひ、3時以降にですね、ブースの方来ていただきますと、アンチゼフト の、 もうロックした画面の、デモと、あとトラストリートのデモと、もっと詳しいお話と、先ほど言ってたプッシュのですね、お話もさせていただきたいと思います。はい、以上がですね、私からの、まあ、ワンビからのですね、セミナーになるんですけども、最後に一言だけ、まあ、置き忘れに注意してください。なくさないことが一番ですので、なくさないようにしていただければと思います。はい、じゃあ、以上になります。もし何か質問とかっていうのがあれば、まあ、ブースに来ていただいても結構ですし、はい、以上になりますので、どうも本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。